イエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りします。第484話、割り切らない生き方。石川県金沢市出身で禅の思想を世界に広めたレジェンドがいます。鈴木大拙。今禅はマインドフルネスにその名を変え、世界的なブームが続いています。スティーブ・ジョブズもハマった禅。そのルーツをたどれば、1950年代前半、鈴木大拙が単身アメリカに渡り、コロンビア大学やイエール大学で禅の講義を英語で行ったことに端を発しています。大拙は禅と日本文化という著作を自ら英訳、雑誌タイムやニューヨーカーで大きく取り上げられ、効率主義や大量生産に疲れた欧米人は東洋思想に飛びつきました。2011年に金沢市に建てられた鈴木大拙館は、金沢が生んだ賢人の足跡のみならず、その精神世界を知るために書くことのできない記念館になっています。名将谷口義雄設計によるこの記念館は、小達の大地から続く斜面緑地を背景に、石垣や水を張った池により金沢の風土を再現。自然に溶け込んだ記念館は、まるで彼が唱えた思想を具現化するかのように悠然と立っています。大拙は割り切らないということを大切にしました。もともと西洋は割り切る文化、分けるイコール分かる、善か悪か、右か左か、勝ち組か負け組か。そして東洋は二分する前の全体にこそ意味を見出す文化だったのです。分けない世界、曖昧さ、溶けて見えない境界線。日本の家屋は軒、縁側という内と外どちらともつかない空間を有していました。反対に西洋は軒はなく、ストンとまっすぐな石やレンガの壁、外界と内側をはっきり区別したのです。いつしか日本はその曖昧さを手放すようになってしまった。どちらとも言えない世界のわびさびを捨て去ってしまった。そう大拙は嘆きました。今こそボーダーレス、多様性、ダイバーシティが叫ばれていますが、70年以上前にそれを語っていたレジェンドがいたのです。禅をグローバル化した世界に名だたる仏教哲学者、鈴木大拙が人生でつかんだ明日へのイエスとは。禅を世界に広めた鈴木大拙は、1870年11月11日、石川県金沢市本多町に生まれた。本多町は徳川四天王の本多忠勝に由来する一族が住む一角。父は加賀藩の医師で由緒正しい家系だった。町医者も兼ねた父は蘭学を学び、西洋の医術を取り入れつつ、東洋の漢方の研究にも熱心だった。幼い大拙に父はよくこう話した。学びなさい。 知っているとか分かったとか、そう思ったらお前よりもっと知っている人、もっと分かっている人がいると思いなさい。学問に天井はない。いいですね。一生学び続けなさい。家には難しい本があふれていた。大拙はわからないながらページをめくった。6歳の時、大好きだった父が亡くなる。ショックだった。家計も一気に厳しくなる。貧しさを自宅の半分を人に貸すことでしのぐ。母は信心深い人だった。もともと北陸には信仰の厚い人が多かった。毎朝お灯明をあげ仏様にお参りする。母に習って大拙も覚えた。父の理知的な面と母の宗教心、二つが彼の中で芽吹いていった。ただ家計の逼迫が彼に茨の道を進ませることになる。禅の大家鈴木大拙は学業優秀で、小学校では校長から表彰されるほどだった。石川県専門学校附属初等中等科に合格。神道の名を欲しいままにした。この学校で生涯の友となる西田喜太郎と出会う。中学ではどこか超然としているところがあった。はしゃいだりふざけることはなく、いつもどこか遠くを見つめている。西田はそんな大拙を面白いやつだと思った。大拙の英語と国語の点数はいつも満点。誰も追いつけないレベルだった。きっとこいつは将来の日本を背負っていく男になるに違いない。西田がそう思った時、突然大拙は中学を辞めた。家が貧しくて学費が払えない。周りの学生たちは悠々と学校に通い続ける。自分の方が優秀なのに辞めなくてはいけない。こんな理不尽なことがあるのか、人生に疑問を抱く。臨済宗の国体寺に初めて参禅した。草や木、花たちはただ根を伸ばし、何の迷いもなくすくすくと育っていく。その場所で何の疑いもなく。なのに人間はどうだろう。その場所で生きたくても生きられない。しかし初めての修行はわずか1週間ほどで終わりを告げる。母が恋しい。座禅に集中できなかった。鈴木大拙は中学を辞めた後、奥能登鈴郡で小学校の代用教員になった。英語を教える。下宿先は寺だった。自分の人生はこんなはずではないと思いながら不満の中で生きる。そんな時、最愛の母が亡くなる。急いで駆けつけたが、息絶えた後だった。母の真っ白な顔を見た時、不思議な感覚に襲われた。母は亡くなったが、でも母は死んではいない。 理性では心を鎮めることができないが、感覚では母はまだ生きている。母さんは今も生きている。生と死の狭間、そこに境界線はなかった。これまで全く知らなかった世界がそこにあった。物事を簡単に割り切ってはいけない。二つに分けることで大切な何かを見失う。母は最後に教えてくれた。世界は決して割り切れないということを。花を理解したいと思うのなら、話は簡単です。あなたが花になりなさい。花になって日の光を浴び、雨を受けなさい。そうすればきっと垣根は取り払われる。自分と花を区別しては、永遠に花はわからない。鈴木大拙。イエス、明日への便り、第484話、割り切らない生き方。作、北坂正人、演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は、石川県能美市出身のウルトラマンを書いた脚本家、佐々木守の物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平岳。この番組は、北斗プレミアム、霜降り平岳の提供でお送りしました。